皆さんおはようございます、今朝は旧約聖書のコヘレトの言葉というところから主にですね、そこからお話をさせていただきたいと思っております。内容はソロモン王が不出来な息子最後の勧めをするという、その最後の勧めもご一緒に学びたいと思います。コヘレトの言葉の4章の4節を見ますと、あなたの誓ったことを必ず果たせとあります。これはソロモン王がその息子レハベアムに、あなたの誓ったことを必ず果たせ、おそらく約束してもそれを守らなかったことがあったのかもしれませんね。父親であるソロモン王はそれを覚えていて、こういうことを書いたのかと思います。語っただけだったかもしれませんが、それを残しました。昔からこの書は伝道の書と呼ばれておりましたが、最近ではコヘレトの言葉という、この書の一章の最初にあります言葉を取ってコヘレトの言葉としております。伝道の書というのは、例えば古い方々が持ってらっしゃる口語訳とか新改訳、それからコヘレトの言葉っていうのは新共同訳とか共同訳などの聖書に書かれている言葉です。ではコヘレトというのは伝道者という意味があるんでしょうか、それとも他の意味があるんでしょうか、ということをちょっと考えてみたいと思いますが、これはコヘレトっていうのはカハルという言葉と関係があります。そしてこのカハルという言葉は動詞とか名詞、ちょっと母音を変えることによって動詞になったり名詞になったりしますが、動詞の場合は集まりに集まる、こういうふうに集まるというようなことですね。それから集まった人、神様の民ですから、それは回収という名詞にとして使われますね。で、これとカハルとコヘレトとちょっと母音を変えることによって、一回収、回収の一人という意味が生まれます。で、ソロモンは自分をコヘレト、一回収、神様の民の一人に過ぎませんという意味で、自分をそのように呼びました。それでは見てみたいと思いますが、列王記上の3章の7節を見ますと、これはまだ彼が子供の時だったんじゃないんです。彼が王様になったその時ですね。私は小さい子供であって出入りすることを知りません。これ出入りすることを知りませんというのは聖書的な言い方で、私は世の中のことは何もわからないんですという意味で使われている言葉です。出入りすることを知りません、それから列王記上の3章の8節を見ますと、これもみんなが聞いているところで、お祈りするソロモンの言葉なんですが、しもべはあなた様の民、その数が多くて数えることも調べることもできないほどのおびただしい民の中にいる一回収です。こういう意味で彼は自分をコヘレト、一回収というふうに呼んだと私は考えています。 これがみんなの前で、王様になって神様にお祈りする時の絵ですね。それではこの賢者と呼ばれた、賢い者と呼ばれたソロモンの息子はどうだったかということをちょっと考えてみましょう。王子であるその息子の名前はレハベアムと申しました。その母はイスラエル人ではなくってアンモン人の王ナーシの子アナの娘ナーマ、これが母親の名前でございます。イスラエル人じゃなかったんですね。でこのレハベアムの愚かさが露見する機会がソロモン王が亡くなってからございました。それはソロモンを王様にしましょうとみんながこう集まってきた時なんですが、ヤラベアムという別な人がレハベアムが王位につく条件として、ソロモン王によって課せられた強制労働と税の負担を軽減することを提唱しました。強制労働をやめさせてくださいませんか、やめてくださいませんか、それから税の負担を軽くしてくださいませんか、そしたら私たちは王子様を王様にいたしますとこのように言ったわけですね。でなぜソロモン王は多くの土地を支配していてそこからの税金も集まってくるのにわざわざ強制労働とか重税の必要があったのでしょうかということを考えてみました。でその理由の一番先に考えられるのがソロモン王の王妃としての妻が700人もいたということ、そばめが300人、こういうことが列王記上の11章の3節に書いてあるわけです。これほど多くの妻とそばめがいたらお金が足らなくなります。いくら大きな国でも扶養家族が多すぎます。それからその妻たちに会いに地方から親族が来訪するでしょう。そしたらその費用もですね、出さなければいけないでしょうし、この裕福なかなりシドンとかツロなどの貿易をよくしてましてですね、ソロモンはかなりお金があったはずなんですがそれでも足らなくなったっていうのはこの家族のせいではないかなと思われます。はい、これがソロモンとその妻たちの絵になっておりますが、多くの女性に囲まれておりますが、これっぽっちの女性じゃないです。700人ですから、でこちらは画家に出てきます。エルサレムに来たくないって言っていた一人の妻ですね。はい、でこのレハブヤムという王子がよく育たない理由、よく育たなかった理由をちょっと考えてみたいと思いますが、ソロモン王の妻たちは王子たちの母たちは外国人だったということです。 イスラエルの宗教をあまり知らなかった、そういう人たちであった。そして王子たちの母親たちは自国の宗教をユダの国に持ち込みました。今か今かとチャンスをうかがっていて、ようやくソロモン王が年取った時に国を偶像礼拝の国にしてしまいました。そしてちょっと考えたいことが、ソロモン王が外国人の妻を選んだ理由、イスラエル人の妻を持っていたという記録は聖書の中にはありません。ですから普通考えて700人の妻は全部外国人だった。これひどいですね。ひどいです。なぜこういうことをソロモン王が行ったのか。聖書には書いてありませんが、ここにある2つの理由が考えられるかなと思います。こんなこと書いてありませんから、無視なさって結構ですが、こういうことも言えるかな。ソロモンが青年の頃、女たちがまだ王様になるって分かってなかった頃です、ね、ですから女たちがソロモンの母の悪口を言っていたって。そしたら悪口を自分の母の悪口を言われたら悪口を言った人が嫌いになるかもしれませんよね。で母の悪口だけじゃなくって、今度はですね、下の段ですが、ソロモンは女たちにダビデ王の罪によって妻となったバテシバの子だと悪口を言われたとも考えられますね。こういうことで今度は自分の悪口を言われた。イスラエルの女は嫌いだ、そう思ったかもしれません。これは単なる推測ですから、真に受けない方がいいかもしれませんが、はい、そして、ですね、最後までソロモンが信仰を守り通してくれれば本当に良かったんですが、その良い影響は残ったと思うんですが、ソロモン王は廃教します。他の神々を拝むようになります。列王記上の11-4を見ますと、ソロモン王が年老いた時、その妻たちが彼の心を曲げて他の神々に従わせましたと書いてあるんです。年を取ると弱くなるんですかね、人はね。そうですよね。でソロモン王が従った神々の名前が列王記上の11-5から8に出ています。シドン人の女神アシタロテ、アンモン人の神ミルコム、あるいはモレク。このミルコムとモレク、名前がよく似てますので、一つは複数形で一つは単数形だけなんですが、同じ神様の別な呼び名かもしれませんが、2つ書いてあります。でモアブの神、モアブ人の神ケモシ、それからそれ以外に700人も奥さんがいたんですから、いろんな国からエジプトの奥さんもいました、エジプト人のね。その他いろいろな国の神々もう礼拝を許し、自分もその神々を拝んだと書いてあります。でレハベアムの愚かさが現れたことが 露見したことが列王上の12の6から14に書かれています。レハベアムは年老いた子供たちの賢明な進言を無視し、子供の頃からの自分の友達の意見に従いました。先ほどの子供さんのトリックもそのことを言っていました。で、レハベアム君はその愚かさを露見する発言をしました。父ソロモンはあなた方の首輝を重くしましたが、私はあなた方の首輝をさらに重くしましょう。これひどい言い方ですね。こんなふうに言う人は王になるべきじゃないですよ、ね。父は無知であなた方を懲らしましたが、私はサソリを持ってあなた方を懲らしましょう。これは悪い友達に、教えられたそのままをこう十部族の代表の長老たちに言ってるんですね。本当にこのレハバヤムはバカでした。王様になる資格はないと私は思ってます。で、王様になって年を取って、それから妻たちに勧められて、この偶像を拝むようになりました。神々を拝むようになりましたけれども、彼は死ぬ直前、死ぬ前に、何日前か分かりませんが、悔い改めます。悔い改めて書いたのがこの伝道の書、あるいはコヘレトの書なんです。神様を、本当の神様を信じない人が書いたものが聖書になるわけないです。ソロモン王は年老いてから他の神々を礼拝するようになりましたが、式が近づいた時に悔い改めました。本人は悔い改めましたが、王の廃墟の時の影響はその後も続いたでしょう。彼は悔い改めましたが、その息子レハベアムはまだ神様を信じてなかったでしょう。王子への勧めが12章にあるわけですが、もちろんその前も王子への勧めなんですが、最後の勧めですね。ソロモンは少なくとも次に王となる王子を改心に導きたいと望みました。他のものを全部を改心に導くことはそれはちょっと難しいけれども、次王になるレハベアムを改心に導いたら一番効果、これこそ私のすべきことだというふうに彼は考えたでしょう。ですから12章の一節、先ほどの聖書朗読で読んでいただきましたところですね。あなたの若い日々にあなたの創造者様を記憶しなさい。創造なさった方を記憶しなさい。悪い日々が来て、あなたがそれらの日々に何の楽しみもないという年々が近づく前に、年取ったら何の楽しみもないというふうになります。そういう年が来る前に創造主を信じなさいと父であるソロモン王はその子レハベアム王子に言ったわけです。作り主を覚えなさい。まだ覚えてないんです。つまり信仰者じゃないんです。その息子は、その息子を改心させるための言葉なんです。早く改心しなさいよということを次々とこう言いますね。日や光や月や星々が暗くなり、 というのは、これは暗くなるのは目が悪くなることですね。目が見えなくなることです、ね。これが、周りのものが暗くなっていく人たちの写真です。目が 悪そうですね。二節に、行きますと、大雨の後に黒雲が戻ってくる前に、大雨の後に黒雲が戻ってくる。大雨が降ってまたその前兆である黒雲がやってきたら、これは悪いことばっかり続く老年期のことです。冬の老年期が来る前に、神様を、作り主を覚えなさい、信じなさいと言っているわけです。冬というのは老年期を表しますね。このソロモンによれば、老年期になれば、その日には家を守る者たちは震え、震えるっていうのはブルブル震えることですね。元気な者たちは鏡、腰のように曲がるわけですね。薄引きたちは少なくなる。薄を引くのはこう、あの物を噛むんですね、潰す、そういう歯のことですね、は少なくなるので闇なくなり、窓を見る者たちは暗くなる。窓を見る者たちっていうのは、この目のことですね、二つの目は暗くなって見えなくなるという。で、合わせますと、家を守る者たちっていうのは手や足のこと、元気な者たちっていうのは背中や腰のこと、薄引きたちっていうのは多くの歯のこと、窓を見る者たちっていうのは両眼のことですね。こういう手や足、背中や腰、歯、両眼、人にとって非常に大切な体の身体部分がですね、老年になるとなんか生じてくるわけですね。うまくいかなくなるわけですね。これは手がブルブル震えて茶碗が落ちそうになるというものですね。それから腰が曲がってね、それから歯が抜けてほとんどなくなる。で、こちらの人、顔はよく見えませんが、ここには私は盲目です、助けてくださいと英語で書いてあります。まあ年取るとこういうふうになるわけですね。こういうふうに、はい、4節に行きます。そして2つの塔は街路で閉ざされ、2つの塔っていうのはこれですね、2つの塔は街路で閉ざされ、これがこう閉ざされると何も聞こえなくなりますが、薄引く音も低くなり、よく聞こえなくなり、小鳥の声で大きい、すべての歌娘は低くなる。人の歌声など小鳥の声もほんの少ししか聞こえなくなるというようなことがここに書いてありますね。二つの戸っていうのは二つの耳、小鳥の声で大きいっていうのは、老人は一般に眠りが浅く朝早く起きるというようなこと、これですね。ああ、よく聞こえませんが、何をおっしゃいましたか、ね、こういうふうなこと。で、朝早起き、4時ごろに起きる人もいますよね。五節、同様に高いところを怖がり、高いところなんか登りたくないなんていう、道をも恐れる。そしてアーモンドは鼻先、バッタは身を引きずる、欲望は衰える、人が自分の永遠の家に行き、泣く者たちが巷を歩き回るからである。高いところに行きたくないですよね、年を取ればね。で、道に出ることも恐れる。そしてアーモンドは鼻先、アーモンドの花、綺麗な花ですよ。これちょっとご覧くださいね。これ白い、ちょっとピンクがかった花なんですが、 年取った人の髪の毛と似てませんか、ね、似てますね。アーモンドは花咲きっていうのは白髪になるということですね。そして、体を引きずり歩く、杖のこのバッタのように、杖の助けを得なければ歩いていけないというような状態になりますね。これ年寄りです、若いとは言えませんね。そして死んだら人は永遠の家に行きます。これが永遠の家ですが、お墓です。ここに入っちゃったらちょっと出てこれません、ご再臨の時以外は、ね、これは外国のお墓ですが、まあ似たようなものですね。中に入ります、死人は。そうすると、このお葬式の主催者の方では、お金持ちだったら、こういう泣き女という、泣くことを専門とした女性を雇って、泣いてもらうわけです。ああ、こういう人が亡くなってしまいましたと、こう泣いてくれるわけです。これはエジプトでこういう風習があったんですよね。ソロモンさんもエジプトの奥さんがいましたから、エジプトの風習もよく知ってて、泣き女という言葉を使ってますね。で、現代でも同じように、死んだ人を悲しむそういう泣き女がいるようです。それでは死んだ後をちょっと見てみましょう。死んだ後は12章の6節からです。12章の6節、そして銀の紐は取り出され、金の大杯はへこみ、水瓶は泉の傍らで、壊れ、水がめの滑車は潰れる。このお腹から取り出されるのは蝶です。エジプトのミイラを作る方法として、腹の中の蝶は全部取り出して腐りますから、腐ったらミイラになりませんのでね、腐りますからそれを取り出します。そうすると金の大杯というこのお腹はペコーンとへこむわけです。へこみ、ね、そして水がめは泉の傍らで、壊れる、滑車も壊れる、潰れる、壊れる。これを現代の言葉に直しますとこういう意味になります。そして腸は取り出され、腹はへこみ、弾痕は妻の傍らで崩れ、妻の傍らで睾丸は潰れる。これ直接こういうふうには言えないので、この勧誘という習字技巧を用いてソロモンは語っているわけです。他の言葉を用いて語れば、語れたんですね。これはすごい写真ですが、人が死んだ後お腹が切り裂かれた写真ですが、腸が見えますね。腸が、大腸小腸などが見えます。これらが取り出されてお腹がペコンとへこむわけです。はい、金の大杯というふうにソロモンが申しましたが、これは確かに金の大杯ですね。丸や大きな、これ逆さまにしたらお盆になりますか。金の大杯です。それはへこみとあります。そして水がめと井戸 がここにありますが、これは男根を表し、これが女性の性器を表す井戸ですね。この男性の性器が女性の性器の中に入るというようなことから、こういう勧誘を用いて、そしてこういうものが壊れてしまった、この井戸の脇でこれが壊れる、死んだら壊れてしまうというようなことが6節に出ているわけですね。で、7節、それで彼は自分が育った地の塵に戻る、そして息はそれをお与えになった神様に戻る。で、この息という言葉はギリシャ語の言葉もそうなんですが、3つの意味を持っている言葉なんです。時々によって訳を変えなければいけないんですが、ここの場合は息が一番適切だと思います。で、風という場合もありますし、霊というふうに訳せる場合もあります。12章の8節ですね。コヘレトは言うというふうに皆さんの新共同訳、共同訳には出てると思いますが、それは一回収は言う、一回収というのはソロモンのこと、ソロモン王のことです。ソロモンは最初は謙遜だったんですね。自分は神様の一回収に過ぎないというふうに考えていた。で、そのソロモンは8節に言います。死ぬことは虚しさのうちの極みの虚しさだ。すべてが虚しい。死ぬことは最上の虚しさだ。というふうに彼は言っています。ですから、虚しい。死ぬことは虚しい。すべての人は死ななければならない。ですから、13節。神様を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分である。これが、ドラ息子オレハベアムに対する賢者ソロモン、親である賢者ソロモンの勧めでありました。